皆様、お晩です。山形県出身の内藤美穂がお送りする、来てみで東北の時間がやってまいりました。この番組は、東北各地の紹介と東北弁で語る民話をお届けしています。さて、今日は前回に続き、これから見頃を迎える東北のアジサイの名所を紹介しましょう。まずは、秋田県男鹿市の雲昌寺です。雲昌寺の副住職、小中周雲さんが、15年を超える歳月を費やし、手塩にかけて育てたアジサイの群生が、見事に咲き誇ります。たった一株から1500株以上に株分けしたアジサイは、独自の育成方法によって一株につく花の数が多く、満開の頃には境内一面が青色に染まります。青一色にこだわり、まさに絨毯のように一面に咲き誇るアジサイの奥には、北浦の港町、そして男鹿の海が広がり、ここでしか見ることのできない風景を作り出しています。アジサイの見頃は、例年6月中旬から7月上旬にかけて、また、境内のあちこちにハート型の敷石がさりげなく設置されていて、7個全部見つけることができると願いが叶うと言われています。アジサイが咲いている期間は、夜にライトアップも行われています。次は、岩手県一ノ関市の道のくアジサイ園です。6月下旬からおよそ1ヶ月間、杉山の小道は色鮮やかなアジサイの花に彩られます。東京ドーム3個分以上の広大な杉山に、500種およそ6万株のアジサイが植栽されていて、次々と咲き誇ります。早咲きの山アジサイから、遅咲きの西洋アジサイまで、日を追って、色、形を変える、まさに変幻の花、アジサイの魅力をお楽しみいただけます。およそ15ヘクタールもの杉林には、紅コース、奥姫コース、見客コースの3つの散策コースがあります。また、園内を一周できるカートも用意されているので、高齢者や歩行が困難な来園者も気軽にアジサイ鑑賞が楽しめます。園内には食事処や休憩所もあり、一息つきながらゆったりと過ごせるのも魅力です。最後は青森県の津軽半島の北部にある三厩駅から竜飛崎までのおよそ15キロメートルにわたって伸びるアジサイロードです。7月下旬から8月上旬が見頃になっていて、これほど長距離にわたり道沿いにアジサイが咲き乱れる風景はここだけです。カーブを曲がるたびに目に飛び込んでくる色鮮やかなアジサイはまさに絶景です。竜飛崎は津軽海峡に突き出た岬で、津軽国定公園の一部です。展望台、竜飛崎灯台を中心に、一周およそ1キロメートルの海岸遊歩道があり、晴れた日には北海道の松前半島や函館山が見渡せます。竜飛崎の周囲には、青函トンネル記念館、日本で唯一の 怪談国道、津軽海峡冬景色歌謡碑などの観光スポットもあります。今回は東北のアジサイの名所を紹介しました。ではここから東北弁で語る民話をお送りします。今回は岩手県で語られていた民話、スズメ酒です。お話に出てくる投げだは捨てた、飴臭くは発酵して味が変わる、つんむぐれんこはひっくり返ってという意味です。それではお聞きください。スズメ酒。昔あったずもな。昔あるどころに悪いバーがいで、少しばかり匂いのついたご飯などは、こんなご飯など食ってられねえと、裏の竹やぶに持ってって投げだりしていたと。マンツハァ、いっつもいっつもそんなごどばかりしていたもんだから、ご飯などはすっかり雨臭くなってしまったと。ところがその竹やぶのご飯に雨あふる、風あふぐしてとろとろになってしまったと。そしたところはそごねぐらにしていだすずめっこだ、竹やぶの水っこすすって飲んでは喜んで、さあ、つんつくつんつく、つんつくつんつくって、まんずはあ、喜んで、さあ、下の方では、つんむぐれんこしたりして、喜んでいたと。そしたどころが、そのば、はて、不思議だ。あのスズメっ子だ、いっつもあの腐った水っこ飲んでは、つんむぐれんこなどして、つんつぐめがしているが、あれはどういうわけだ、と思って、そごさ行って、なめでみましょうと、その水っこさ、指入れで、なめでみだど。そしたら、なんとも言われねえ、うまい水っこだと。まあ、さらさらさらさらって、匂いはいい、うめえ。ところが、そりゃ、下げっこになっていたんだと。さあ、ばあは、あんまりうめえもんだから、うーんと飲んで、腰や脱げてしまったと。下げっこのつぐりようは、その時から、すずめに教えられで、始まったんだとさ。今回は岩手県で語られていた民話、スズメ酒をお送りしました。 おしまいに東日本大震災並びに能登半島地震の義援金のお願いです。各金融機関の窓口で振込用紙による募金を受け付けしています。どうぞ皆様の温かい善意をお寄せください。来てみて東北。この時間は内藤美穂がお送りしました。次回もどうぞお楽しみに。したばのー。